それではサムエル記第一一章一節から三節を朗読しましたが、この箇所、またサムエル記第一の一章を通してですね、ハンナの信仰と題してご一緒に聖書を読んでいきたいと思います。裁きつかさがいた時代というのが獅子の時代であったわけですけれども、それはルツ記も同じような時代でした。そしてですね、裁きつかさとしては獅子記の中ではサムソンが最後です。そしてそのサムソンの が戦った相手はペリシテ人でした。そしてですね、実はこのサムエル記の中にもですね、このあと4章になるんですけれども、ペリシテ人に苦しめられていることが出てくるわけです。サムソンの時代というのがですね、20年間あったというふうに史記にはありますけれども、おそらく間もなくこのサムエル記の時代に入ったんじゃないかというふうに思います。そういう意味では、この史記の時代というものがずっと続いている中で、このサムエル記も始まっていると。で、それをですね、象徴する出来事というか、ものが2つありまして、1つはですね、この3節に、シロで万軍の主を礼拝しってこう書いてあります。このシロという場所に会見の天幕、礼拝の場所がですねあったわけです。で、この天幕はですね、ヨシュアが18章の方にですね、天幕をそこで建てて、大切なことがそこから始まっていくわけです。で、その時には天幕の中にはもちろん契約の箱が一番奥にあったわけですけれども、契約の箱はですね、一度史記では20章で一回ベテルの方に運ばれることがあるんですが、礼拝そのものはシロで行われていたようです。それがずっと続いていくわけです。で、それがですね、やはり史記の時代と共通している時代だということ。もう一つはですね、もう一つのことがですね、この今読んだ中に出てきますが、ここで礼拝の祭司をしている人がですね、エリの二人の息子ホフニとピネハスが主の祭司をしていたとあるわけですね。ホフニとピネハスで、この会見の天幕で礼拝を捧げる祭司というのは、要するに大祭司に、相当するわけですから、礼拝の最も中心になる祭司ですから、これはアロンの直系になっていくべき人なんですね。そしてそういう非常に重要なですね、要職ともいえる場所につくこの、ホフニとピネハスはですね、2章に、書いてあるんですが、12節にですね、2章の12節に、さてエリの息子たちは横島な者たちで主を知らなかったって書いてあるんです。大祭司として働くべき人についてこのように書かれているわけです。で、どんなことをしてたかといいますと、民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に祭司の指定が、彼らですね、三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜、大釜鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていったとかですね。15節には、脂肪で焼かれる前に祭司の子弟がやってきて、生贄を捧げる人に祭司に焼くための肉を渡せと。祭司は煮た肉をあなたからは受け取らない。生の肉だけだというので、人がまず脂肪をすっかり焼いて好きなだけをお取りくださいと言うと、祭司の子弟は、いや、今渡せ。出なければ私は力ずくで取るぞと言ったと。こういうことがですね、毎日のように行われていたわけです。しかもですね、22節には、さてエリは大変年を取っていたが、息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終を、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ていることを聞いていたと。 こういったことまで、あったわけです。で、彼らに対してですね、注意をするんですけれども、しかし彼らがそれを聞くはずがなかったわけですね。全く聞く気がない。で、エリンにとってはもうこれはですね、諦めていたことではないかと思うわけですね。で、そういう中でこのエルカナの家族が礼拝に来るということは、やはりこういう人たちがいたのだと、こういう時代にあっても、シロにある会見の天幕に捧げ物を持ってくる人たちというのが、ここにはエルカナでも他の人たちもいたわけですね。ですからこのエルカナも当然生贄を持ってきているわけですから、あのホフニとピネハスが主の祭司をしていたとこの3節にわざわざ書いてあるのは、このエルカナもこの2人の、悪行にですね、ほとほと困っていたと、悩んでいたということが明らかだということだと思うんですね。ですからこれは本当、本来だったらこの礼拝というのは晴れ晴れとしたものになるはずなのに、この2人の祭司のせいで台無しにされている。それだけじゃなくて、もう一つ彼が悩ませるものは、これは、最初の妻であったハンナに子供が生まれなかった。で、そのためにですね、おそらくもう一人の妻ペニンナを迎えて、そして子供たちを得るわけです。しかしそのペニンナがハンナにですね、敵対心をあらわにして彼女を苛立たせていたわけですね。そしてこのような礼拝へ来た時の特別な食事の席でも、そのことをですね、大変こう彼女が、気に障るようなことをわざとペニンナはしていたわけですね。ところがこのエルカナはハンナを大変愛していたわけで、それだけにですね、ペニンナはますますこのハンナに対する仕打ちをひどくしていくということが、まあ、あったわけです。これはこの、5節6節に、書いてあります。7節にも、あります。で、そういうわけで7節にはペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった、こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかったと。で、夫のエルカナは、あなたは私にとって10人の息子以上のものだと言うんですけど、まあ、とにかくですね、彼女は食事が終わった時間に立ち上がって、そして、その神殿、まあ、会見の天幕があって、そこに何かもう一つ、祭司たちが住んだり、また礼拝を捧げるためのまあ、神殿のようなものを、まあ、簡素なものを作ってたと思うんですね。で、そういった神殿と呼ばれているところへ行ってですね、彼女はハンナは10節で、ハンナの心は傷んでいた、彼女は激しく泣いて主に祈ったというわけです。そして彼女の祈りは声には出さないものでしたけれども、この11節にありますように、万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします、そしてその子の頭にカミソリを当てません、と、こういう、祈りを捧げたわけです。つまり、生まれたら、もし子供が生まれたら、この神殿に仕えるものとして捧げますという決意を込めた祈りでした。しかしですね、この真剣に祈る彼女の姿を見て、このエリはですね、どう考えたかというと、酔っ払ってると思ったわけです。13節でハンナは心で祈っていたので唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思ったと。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさいと。それはですね、これだけ真剣に祈っているにもかかわらず、エリから見れば酔っ払いだと映ったのは、それだけですね、礼拝を捧げると言いながらも肉を食べて酔っ払った人がここへ来て 形式的な祈りを捧げているのがいつもの毎日の風景だったからだと思うわけです。しかしですね、さすがに女性が一人で酔っていたら危ないと思ってエリは声をかけたのだろうと思います。しかしですね、ハンナはいや15節で私は酔ってはいないのですと、主の前に心を注ぎ出しているのだと、そして、私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのですと、こう答えるとですね、エリは神様から答えをいただいたかのようにですね、こう答えるわけです。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。そうしますと彼女は神様からの答えを与えられたとこの言葉によって信じてですね、はしためがあなたのご好意を受け入れられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかったというわけです。で、このですね、以前のようではなかった晴れやかな輝きを持って彼女は帰っていくわけですけれども、この後ペニンナの名前は出てこないんですね。それはやはりハンナにこの後子供が与えられるわけですけれども、それを含めてですね、ペニンナもこのハンナをですね、苦しめるような敵対するものにはならなかったんだろうと思います。ここにもハンナがペニンナに対しての何らかの和解のようなものをしたから、もうペニンナの名前も消えているのだろうと思うんですね。この以前のようではなかったというところには、このハンナのですね、もう本当に人間的な輝きが取り戻されていく姿というものを感じます。しかしですね、物語の中心は、この待望の男の子に、集中します。で、彼女はですね、あの時祈ったように迷うことなくですね、生まれた子をですね、血離れをしてから、22節で、この子が、22節で夫に、この子が血離れして私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝して、いつまでもそこに留まるようになるまではと言って、まあ、毎年の礼拝には行かなかったんです。そしてですね、血離れをした時24節で、毎年の礼拝に彼女はですね、この子を連れて行くわけです。彼女は子牛3頭、小麦粉1エパ、ブドウ酒の皮袋1つを携えてその子を伴って登り、シロにある主の家に連れて行った。その子はまだ幼かったと。まあ多分ですね、3歳か、4歳か5歳ぐらいじゃないかと思います。そしてそこでですね、犠牲を捧げてエリのところへ連れて行くわけです。そして、ハンナは、あの時祈ったのはこの私ですと。そしてあの時、私が祈った通りにこの子を28節この子を主にお委ねいたします、この子は一生涯主に委ねられたものですと、こうやって彼女はこの子をこの場所に置いていくわけですね。で、この時ですね、まあ、エルカナにとっても、初めて与えられたこの子をですね、この神殿に一人で置くっていうのは、大変な不安があったんじゃないかと思います。で、しかもですね、彼らの最も大きな問題は、あの二人の息子がいるということですね。その下で、この子が育てられていくということ、それはですね、やはり大きな、決断であっただろうと思うんです。ですからエルカナもこのさすがにですね、ハンナの決断には戸惑いもあったのではないかと思いますが、しかしエルカナもハンナに通じるものを持った人でありですね。そして23節には夫のエルカナは彼女に言ったというその言葉の中にですね、ただ主がそのお言葉を実現してくださるようにというこの神様の約束というものは実現するものなのだと、こう考えるエルカナのまっすぐな信仰というものが、このハンナにも共鳴していると思うんです。そして、ハンナはですね、2章の1節から、この祈りと賛美を捧げるわけです。 この、賛美の中には一節にはもう本当に喜びが満ち溢れていくわけですけれども、この十節にですね、主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますようにと、まあ、この祈りを、結ぶわけですけれども、このサムエルにですね、神様が力を与えてください。ここではまあ王というふうに言っていますけれども、とにかく主が力を与えてくださるのだと。それだけでなくて、ここにはですね、今10節で、歯向かう者、それから、に対してですね、打ち砕き、雷鳴を響かせられ、地の果てまで裁かれるとあります。そして、9節には悪者どもは闇の中に滅び失せますと。それからちょっと遡って3節では、おごり高ぶって多くのことを語ってはならない、横柄な言葉を口にしてはならないと、こういう言葉が出てくるわけですけれども、これはですね、ペニンナを復讐するようなそういう小さな祈りではないんです。これはこの白の会見の天幕での礼拝を軽んじている人たちに対して、このままでは神様はされないの、礼拝を軽んじるようなことがあってはいけないのだと。つまりですね、これは、ホフニとピネハスのことを彼女は思い描きながら歌っているのかもしれないと思うんですね。エリはこの二人の息子を諦めて、もうもはや何もできないままでいたわけです。しかしですね、ハンナはエルカナと共にここへ来て、そしてホフニとピネハスの横暴さをですね、いつも目の当たりにする。しかし彼女はそのもとにですね、このサムエルを置こうとしているわけです。なぜなのかと。いつもここを読むとき、なんでハンナはサムエルをこの場所に置こうとしたのかと。いうことはずっと一つの解けない疑問であった。なぜハンナは与えられた子供を神様に捧げる祈りをしたのかと。別に捧げなくてもよかったのではないかと思うわけですね。でもそれは彼女の中におそらく明確な意図があったんだと思うんです。彼女はこの礼拝を憂えてたのではないか。あのエルカナと共にホフニとピネハスに代表されるこの獅子の時代のこの曲がった礼拝を非常に憂えてたのではないかと思うんです。そしてこの礼拝を変えていくために息子を捧げますと彼女は主の技をそこに託したのではないかと思うんです。この礼拝を憂いて、そして自分にもできることがあるならばさせてほしいと、そしてそれがですね、この後の彼女の生きがいになっていく。そして神の技がこの子供を通して起こることを彼女は信じ、それがこの白の礼拝を本当の礼拝に取り戻していきたいという彼女の信仰だったのではないかと。彼女は諦めなかったんです。そしてその彼女に対して、神様は2章の21節で主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長したとあるわけです。彼女が求めたものは、彼女はこれだけたくさんの子供を産むということに関しては全く求めていないんです。彼女が求めたのは、たった一人の子供がもし与えられたらそれをこの神殿に捧げたいという、その一時だったんです。自分がたくさんの子供を得て、そしてペニンナに、子供の数でも勝るような人間になりたいなんてことは夢にも思ってなかったし、そんなこと祈ってないんです。これは主が彼女に祝福を持って答えたわけです。 彼女の願いを超えて、もちろん彼女にとっては喜びだったとは思いますけれども、しかし彼女の本当に願うところはその子供のことではなかったはずなんです。この礼拝をのために自分は何ができることをしたいと、イエス様のお話の中でですね、ベタニアで、イエス様のもとに来た一人の女性が高価なナルドの油をですね、イエス様の頭に注ぐという物語があります。これはマルコの福音書の14章に出てくるんですけども、マルコの福音書の14章の3節から9節なんですけども、このマルコの福音書の14章の3節では、さてイエスがベタニアでツァラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだというわけですね。で、この女性は知らない人ではなくて、実はこの家のですね、家は、おそらく父親がこのシモンだと思うんですけども、子供が、マルタとマリアと、そして、ラザロであるわけです。で、ヨハネの福音書の11章と12章にですね、この物語の、関係するところが出てきまして、それによればですね、このナルドの油を注いだ人は、そのマルタとマリアのあの妹のマリアなのだというふうに書いてあるわけです。で、ヨハネの福音書によればですね、その場には弟ラザロもいたわけです。で、そのラザロは病気で一度死んだわけですけども、イエス様によってよみがえらされたわけです。そしてその後の出来事だというわけですね。ですから、マリアはですね、その大きな感謝を表したのかもしれません。300デナリと言ったらですね、弟子たちが、怒ったぐらいですね、高価なものです。私たちの感覚では300万円をはるかに超えるような金額です。それをですね、一瞬にしてイエス様の頭に注いでしまったわけですね。でもその時に弟子たちが非常に憤慨したことに対して、イエス様が、彼女は私に良いことをしてくれたのだと言ってですね、8節でこういうふうに言うんです。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られますと。自分にできることをした。彼女はですね、この感謝をどうやって表したらいいのか、自分にできることは何かを真剣に彼女は考え抜いて捧げることを決めたんです。自分にできることはこれだ。まあ、マルタもマリアもですね、まあ、おそらくかなりの資産家であったのだろうと思いますけれども、それにしてもですね、そんな簡単なものではなかったと思うんです。でもこれはマリアが自分で決めて動かせるものであっただろうと思うんですね。そして彼女がそれを自分でできる精一杯のことをしたのだということを、イエス様はこれを分かって言われるわけです。それはあのハンナが待ち望んだ子供を自分の手元から離して、そんな小さな子供を手元から離して委ねるっていうのがどれほど母親にとって辛いことであるかと思うわけですね。しかも今のような何の設備も、人材もいないようなところに置くわけです。でもそれはハンナにとってやはり同じように自分にできること、神様のために大切なものを用いてもらおうと自分でできることを一生懸命彼女は捧げる決意をしたわけです。あの賛美の祈りの中にですね、2章の3節の中に、その御業を計り知ることができませんと彼女は歌うわけですけども、このイエス様も その彼女、このマリアに対してですね、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人がしたことを記念として語られる。彼女はそんなことを全く求めてもいないし、想像もしていませんでした。しかしこの2000年間、この彼女のナルドの油を捧げたこの一人の女性はずっと語り継がれていくわけです。主の技の中で多くの人を励まし、また支えてきた一人として用いられ続けていくわけです。それは彼女が自分にできることがをした。主のために、神様のために何を自分が捧げることができるのか。自分が主のためにできることは何かを一生懸命考えた。その結果です。そして、あのハンナが以前のようにようではなく輝いたようにですね、このマリアもこのようにイエス様に用いられる人になっていくわけです。私たちもこのマリアにしてもハンナにしても悩みを抱えた人だったのかもしれません。しかしその中でもその中で自分にできること、それを自分ができるように、自分にできることを神様に捧げられるように、私たちも小さなことでもあっても、それをですね、神様は、本当に喜んで、そして、大きな祝福と、また導きの中で、そして私たちをその主の技の中で生き続けるように、もはや以前のようではなかったというその輝きの中に私たちを招いてくださるのではないかと思います。お祈りいたします。主なる神様、この小さなハンナの祈りは獅子の時代化を本当に終わらせる、その一人の人を誕生させました。巨大な時代を動かす祈りとなりました。私たちも本当に小さな存在ではありますけれども、そしてできることもわずかではあるかもしれませんけれども、その中でも私たちも本当に自分にできることを、自分ができることをどうぞあなたに捧げていくものであるように導いてください。そして本当にわずかであってもあなたの技の中に私たちが生きていく、そのような輝きを与えてくださるようにお願いいたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。